おはようございます。朝ホームランでございます。夜でも朝、昼でも朝、親父ギャグごめんなさい、親父でございます。65歳になりました。この美形の体、この美形の体、この止めてくんない美形の体、週に5回トレーニングしてます。腹筋は毎回1000回です。昨日もやってきました。やはりどうしても人は外側見ます。神という方は俺らの心の中を見てくれるんですけど、でも人間はまず外側から入りますから、まず外側からアプローチはファッショナブルに、メッセージはトラディショナルに。やっぱりね、言葉は音色ですけど、体は楽器ですからね。言葉の音色を奏でるためには楽器をチューンアップということで毎日奮闘してます。今見られたあの映像というのはアメリカ大陸を約7ヶ月かけて歩いたんですね。まあこうだいたい5000キロですから、最初から5000キロ、このサンタモニカのパシフィックオーシャン、太平洋から大西洋まで、またりがけで歩くわけですけど、5000キロを考えると途方に暮れちゃいますよね。でもことわざに千里の道も一足ずつ進むなりという言葉があって、長い目標をこう目指すと途方に暮れますけど、目先の今日の一日、この一歩を踏みしめて歩いていくと、まあ、塵も積もれば山となるじゃないですけど、到達するんですよね。一日だいたい32キロ、20マイルですよね。向こうがマイレージですから。で、20マイル毎日歩いて、週に1回休むんですね。まあ、創世記という聖書の中に、神は天と地を創造されたと。6日で創造され、7日目に休まれたってありますけど、神も休みが必要なんですよね。ならば俺たちは休みが必要ですよね。やっぱりあそこの箇所を読むとほっとしますよね。で、今日はまあ日曜日ですけど、ある意味でこの週の終わりというより週の始めなんですね、日曜日っていうのは。週の始めにもう一度1週間振り返って、要するにブレた心をリセットして、また新たな気持ち、心機一転、気持ちを新たにして一歩を踏み出すというのが大体日曜日なんですよね。だからそういう意味ではこの礼拝というのは非常に理にかなってるんですね。で、やっぱりこう精神的でも肉体的にも私たちは戦場、まさにこのシャバ、平和のない忍耐する世界の中で戦ってますからね。結構心って傷つくんですよね。知らず知らずのうちにね、いろんな悩みを抱えてしまいますから、一日、その週一回ちょっと休んで、自分を見つめるひとときを持つっていうのは非常にいいことなんですよね。まあ十字架担いで歩いていると必ず一週間に一遍は休んで英気を養ってまた新たにスタートするっていうね。日本列島も2回、横断、縦断しました。今年は韓国を3度目なんですけど、プサンから半門店まで、約600キロぐらいでしょうかね、歩く予定になってます。去年は台湾を歩きまして、今度はちょっとベトナム歩いてみたいなと思ってるんですけど、本当は今年サハリン歩こうと思ったんですね、ロシア。でもサハリンってクマが出るんです。俺まだクマに食われたくないね。十字架、まあ、結構ね、あるところでは肝試しなんですよね。ブルックリンなんか歩くとね、もう、アメリカのクリスチャンもあそこ歩かない方がいいと。犯罪が多いし、いろんな人がやってくるって言うんですけど、やめた方がいいって言うんですけど、逆に、ああいうところの方が、なんかこう、濃厚な出会いがあるんですよね。で、ブルックリンである、レイっていう1メートル85ぐらい大男で、ベトナム戦争のベテランで、で、彼に出会ってね、お前何してんだって言うから、いや、サンタモニカからニューヨークまで歩いてんだって、嘘だろって言うんですね。もう誰も信じないですよね。もうニューヨークゴールしてるところ歩いてると、今日やり始めたんじゃねえのって思われるんですよ。いや、今までずっと俺7ヶ月歩いてきたんだって誰も信じてくんないんですよ。まだテキサスとか言うとね、頑張れよってまだ先はあるけどなんて言うんだけど、もうニューヨークに誰も信じないんですよね。こいつ嘘ついてんじゃないか。で、またロサンゼルスなんかで歩き始めるとね、ニューヨークまで歩くって言うんだけど、 いや、お前、今日やってやめるんだろうみたいな、目線で見るんですけどね。この霊っていうのが、本当かよ。じゃあ、記念写真撮らせてくれて撮るわけですよね。で、お前、どこ行くのって言うから、ゴールが、その、ビーチなんだと。この、最終点はね。そのビーチ、俺も行くんだって言うわけさ。じゃあ、後で会いましょうって、ロングビーチでって言って別れて、それからだいたい5時間ぐらい歩いて、ようやくビーチにたどり着いたら、レイがもうすでにそこで待っててくれてるんですよね。仁王立ちしてペットボトル2つ持って。しかもアメリカのペットボトルって大きいんですよね。2リットルの2つこう手で持ってね、アーサーおめでとうゴールしたねって言ってお水くれたんですよね。で、聖書の中にこのコップ一杯の水を少年にあげることは、実は神様にあげてんのと同じだよってね、ジーゼスが言うんですけど、その言葉がふと、自分の脳裏に巡ったんで、レイ、お前、俺に水くれたけど、実は神様に水あげてんのと同じなんだよ。そしたら彼、急に、サングラスから涙流し始めたんですよね。で、実を言うと、俺は、昨日人を殺して、今日俺は死のうと思ってたって言うんですよね。で、もう人間って人を殺そうと思ったら殺せるんだ。そういう自分が恐ろしくなったと。そしてもうこのままじゃ俺ダメになってしまうと。俺の人生はアーサーぐちゃぐちゃなんだって涙流し始めるんですよ。何にも俺それまで話、そういうこと全然知らなかったわけですよね。で、このままじゃ俺おかしくなる。そうだ、海を見に行こうと。あの美しいロングビーチに行こうと。昨日決心して、そして朝、車に乗って向かっていく途中に、十字架担いでいるお前と出会ったと。その時、俺は衝撃を受けたと。実は俺は宗教嫌いなんだと。もううちの妹は宗教熱心なやつで、いつも神様のことをガミガミ言うと。俺は宗教嫌いだと。いつも否定してる。しかし、お前見た時に俺は衝撃を受けたと。で、これは偶然じゃないと。死のうと思ってた俺に神様はメッセージをくれてるような気がすると。で、俺はその時に、レイ、お前今日心開いて、神様に素直に心を開いてみないか。一緒に俺と祈ろうって言ったら涙流して祈ってね。そして、ジーズス俺を助けてくださいって彼は祈るわけですよね。そしてハートの中にその存在を迎え入れる祈りを彼はするわけです。アーサー、今日、アーサーと会ったことは俺絶対に忘れない。これから俺が祈るときに、アーサーのこと、ジーザスことを思って祈るって言って別れたんですよね。だから、一歩踏み出せば出会いがあるんですよね。人生ってそうでしょ。今日皆さんも一歩踏み出してこの教会に来て、僕も一歩踏み出して、こちらに向かってきて、そして皆さんに出会えた、ある意味で一期一会ですよね。バイブルの中に今日が救いの日、今日が恵みの日っていう言葉があります。今日という日は二度とやってきません。昨日はもう過ぎ去った過去です。昨日のことを心配してももう終わっちゃったんですね。でも、明日の未来を考えてもまだ明日は来ないんですね。まだ暁の向こう側に明日はいるわけですよね。今のこの瞬間しかないわけですね。今が大切なんですね。今をどう生きるかが明日どう生きていくかに必ずつながっていくわけですね。バイブルは今日が救いの日、今日が恵みの日、今日という日は二度とやってこない。だから今日、素直になって心を豊かにして、そして明日に向かっていくことが大切なんだよってね、聖書のメッセージは語るわけですよね。神様という方がいいんなら、昨日も今日も常しえに変わらないはずです。この空気が俺らを包んでいるように、この恵み深い存在は今日も私たちを包んでいる。ただ私たちは忙しすぎてそのことに気づけない。忙しいとは心をなくす、心を滅ぼすと書きますけど、やっぱりこう、いろんな日々の生活の中で振り回されて、自分を見失ってしまうのが私たちですよね。神に出会うということは自分に出会うことでもあります。それはある意味で自分と向き合うことであり、自分を愛してやまない存在がいるということに気づくことでもあるんですね。やっぱり昔の先人たちはそういうひとときを必ず持ってましたよ。親鸞、蓮如、 法然にしても、また夏目漱石にしても、どっかで忙しい中一人になったんですよね。夏目漱石は晩年、側転虚子という言葉を大切にしました。側転虚子というのは小さな自分を捨てて、そしてこの大きな自然界の背後におられる存在を意識して生きる生き方。彼は40代近くでこの世を去りましたけど、いろいろ病気がちで、そして、最後はもう十二指腸潰瘍を患って血を吐いて、この世を去っていくわけですけど、やっぱり忙しい最中、彼はね、草枕の冒頭で山道を登りながら私はこう考えた。地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ。とかくにこの世は住みにくい。住みにくさが高じると安きところに引っ越したくなる。でも安きところに引っ越しても、そこがまた住みにくいと感じる。住みにくくしてるのは一体誰なんだと。ね、鬼でもなければ神でもない。お前と同じ人間が三軒隣にいる限り住みにくくなるんだと。じゃあ住みにくいからといって小宿にあんのか。あったとしてもお前がいる限り住みにくくなるよって。でも住みにくい世界をいかに住みやすくするかが人生のテーマなんだってね。かっちょいいこと言いますよね。やっぱりこうピンチに立たされると人間ってチャンス見出すんですよね。自分の影見ながらね、まさにこの影は俺の虚しさ、貧しさ、寂しさ、この影はそれを象徴してると。でも影が濃いければ濃いほどあなたの背後に照らす光は明るくて強い。ガチーン。光は闇のうちに輝いている。闇は光に打ち勝つことができなかったという聖書の箇所が、結局光は眩しくて近寄りがたいけど影は誰にでもわかる。みんな影を持ってますから。でも影を見つめるっていうことは光の存在に気づくっていうことでもあるんですよね。で、昔の先人たちはそういうことを気づかされていったんですね。そして気づかされた場所がなんとほとんど自然界なんですよね。多くの宗教というのはみんな自然から生まれてきているっていうことも事実ですよね。夏目漱石は心が病んでて、このままじゃ俺泣いちゃう。一歩踏み出した、ね、一歩踏み出すと出会いがあるとさっき言ったように人生もそうなんです。一歩こう引きこもってたら何も見えてこない。でもある時は携帯電話でも充電が必要ですから、充電するために少々引きこもることも必要なんです。引きこもりが全てダメかというと、必要な部分も俺は大いにあると思うんです。あまりにも世の中が冷たくて傷つきやすくてこもってしまうってことは自然に自分を守るということですからね。でもずっとこもっててもなかなか答えが見出せないときはまた一歩踏み出すことも必要なわけですよね。鴨の長明の時代、1200年代の時代っていうのは当時の首都は京都だったわけですよね。そしてもう金持ちは豪邸を建てる。そして、でも台風がやってくる、地震が訪れる、建物は崩れる、金持ちはまた建てる、またいろんな被害がやってきて家は崩れる、ね、もう疫病が流行る。3分の1の京都が焼け野原になる。そして4万7千人の死体が河川敷に山積みにされている。そして野良犬がその肉を頬張ってる。北条記に書いてありますよ。学校できっと読んだと思うんですけど、それを見ながらリアルタイムですよね。鴨の長明、人生50年の時代ですよ。それを見て人生は無常だって彼は言ったんですね。この無常というのはブルーズですよね。日本人は2000年の歴史がある。僕はアメリカ大陸歩いた時に、アメリカというのは200年だけど日本は2000年なんですね。だからアメリカ大陸歩いてるとようやくセントルイス、シカゴの手前あたりで歴史が出てくるんですね。それまではもうインディアンカントリーで荒野なんですよね。それここで南北戦争があったって200年前の話が出てくるわけですよ。でも日本は2000年の歴史があるわけでしょ。1200年代の鴨の長明、リアルタイムでこの悲惨な状況を見たときに人生は無常だ。僕たちの体の中に先祖代々 DNA、 このブルーズ、無常感がこう
染み込んでんだよね。だから白か黒か蝶か半かって分かりやすいけど、その白か黒の間に日本人はこのグレーのエリアにどうしても目を向けちゃうんですね。イエスかノーかは分かりやすいんだけど、そのイエスかノーかの狭間、変わるものと変わらないものの緊張感の中に大切な真理があるんだってある人が言ったけど、どうしてもそのグレーのブルーズのエリアに目を向けてしまいやすいのが特に日本人じゃないかなと思うんですよね。カモの長明はもうその悲惨な状況を見て無常だと彼は感じるわけですね。でも無常感ずっと背負ってるとね、やっぱり心重苦しくなるんだよね。ピンチに立たされたカモの長明はチャンスを見出そうとするんですね。ピンチは逆に言ったらチャンスを見出せる、そういう時なんですよね。絶望は希望への窓口で、問題のただ中に実は解決の糸口もあるんですよね。さっき言った光は闇のうちに輝いている、闇や光に打ち勝つことができなかったっていうね、その言葉のように心の中にブルーズの闇を感じている彼は、このままじゃ俺は泣いちゃう、どうしよう、一歩踏み出して自然の中に入っていくんですよね。そして自然の中に入っていって自然と向き合うわけですよ。僕育ったところが大阪市西成区鶴橋通り8丁目5番地っていうところなんですね。みんな西成って言ったってなかなかピンとこないけど、何話のブルックリンと言われ、まあ聖書的に言うとヤクザのエルサレムっていうところなんですね。親の言うこと聞かない賜物持った人たちが大勢いて、僕のおじいちゃんおばあちゃんは春日春の日という大衆食堂を営んでたんですね。もうその大衆食堂に来るお客さんというのは西成の下町ですから、もう積もりの商店街からおまわりさんがザルそば食べに来てくれるんですね。で、正幸、あそこのポリスボックスに出前持って行っといてって、僕の2本目、岡田正幸って言うんですね。ピンとこないでしょ。岡田正美とは何のかかりもないよ。まあちゃん、まあちと言われて、おばあちゃんが、正幸、あそこにザルそば持って行っといてってね、ポリスボックスにザルそば、おっちゃんできたでって持っていくんですよね。そしたらおまわりさんが、まあちゃんよう来たなって。鉄砲で遊びたいやろって言ってね、鉄砲、弾抜いて遊ばせてくれた、本物。銃刀法違反で捕まるぜベイビーってね、もうあれ西成ならではですよね。しかもおまわりさんが膝を折ってね、まあちゃんよう来たなって話してくれ、上から目線じゃなくてね。そして小学校卒業したらみんなお金出しておまわりさんが俺に万年筆プレゼントしてくれた。だから大きくなったらおまわりさんになりたいと思ったんですね。で、女の子はバスガイドになりたいという良き時代ですよ。で、今度はおまわりさんと真逆のヤクザのおじさんが捨ててこと腹巻きで入れ墨状態で、アル中なんですけど、ビール飲みに来るわけですよ。もう、札束ここに入れて。そしたらおばあちゃん、まさきあのおっちゃんにビールついてて、絶対お金もらえるからって言われて、うん、おっちゃんビールどうぞって、まあちゃんええ子やな、1000円小遣いあげるわって間違って1万円くれてね、酔っ払っててくれてありがとうってね。で、相撲取りが大阪場所あると付き人連れて食べに来てくれるわけですよ。で、おかまの春子ちゃんっていう人もよく来たんですよね。で、僕たちニューハーフとかゲイって今言うけど、僕らの時代はおかまだったんですよね。男が女装して顔にドーラ塗ってカツラ被ってお化粧してね、あんたって着物着て入ってくるんですよ、おかまの春子ちゃんが。で、おばあちゃん、なんであの人、あのおばちゃん化粧の下にヒゲ生えてんのとかよく聞いたもんですよね。もうすごい人間模様です。もっとわからなかったのは、おかまの春子ちゃんのボーイフレンドがそのつもりの商店街の入り口のポリスボックスのおまわりさんだって聞いた時、余計わからなくなったですよね。もうそういう人間模様がこの春日春日と大衆食堂であったんですね。だから僕はもう小さい頃から英才教育を受けてたんですよ。その頃は僕のおじいちゃんおばあちゃん熱心な創価学会の信者でしたからね。で、僕はミッションスクールに送られて、学校ではアベマリア歌わされ、帰ってきたら南無法蓮華経ですが、何が何だか分かんなかったよね。もうアメリカ人が日本人か、キャベジンが人参が分かんない時代に、今度はこの宗教もいろいろ入ってきたわけですよね。で、僕の場合はその人間から学ばされたんですね。僕はよく牧師になる牧師の卵たちにね、神学を勉強するなと、ね、しすぎるなと、頭でっかちになと。 大切なのは人間学を勉強しろって、かっちょいいこと言うんですよね。人間を学べば人間を作った神が見えてくるって、名言を俺は言うんですよ。だから、人間を知るってことが、神様ってすげえなーって、絶えず僕は教えられるんですね。だから僕のメッセージというのは、いろんな人間関係から教えられて、また体験したことを、この聖書の言葉で、ミックスして裏付けて語ってるのがほとんどなんですよね。だから結局、春日派の人に大衆職で育ったことが、ある意味で神様は僕を英才教育してくれたんですね。お前のうちに、教会を回る牧師になるから、ね。レストランを通して、教会学を学べと。ね。教会にはいろんな人が来れる場所にしろと。ヤクザも来れる、売春婦も来れる、オカマも来れる、おまわりさんも来れると。ね。人間みんな心というものがあるんだと。みんなお腹空いて、ね、また飲み物飲みたい、喉渇く。心も飢え渇くんだと。だから心を満たす場所が、ね、まさに魂のレストラン、チャーチなんだと。だから教会というのは魂のレストランって言ってるんです。で、おもてなしっていう言葉が今流行ってますけど、これからオリンピックで。神様という方は俺たちをもてなしてくださる方なんだと。罪汚れた俺たちの心をね、綺麗にね、清めてくれる存在なんだと。で、俺たちは傷つきやすい、そこを癒してくれる存在なんだと。だからある意味で、ホスピタルっていうのは、ホスピタリティという言葉とつながっていて、ホスピタリティというのはもてなすっていうことなんですね。で、病院って本来もてなすんですよ。そこには病院の院長がいる、ドクターが、ね、ドクターなる、ある意味で、神様がいるのと同じですよね。そして、そこには看護婦がいるわけですよね。そういう意味では、教会の中には、看護婦なるスピリットも働いている。その、ホスピタルのオーナーは父なる神だと言ってもおかしくない。ドクターは、魂の医師であるジーザスと語っても、過言ではないんじゃないかなと思うんですね。そういう意味では皆さん今日初めて来られた方もいるけど、あなたの魂をもてなしてくださる方がいるんだよって。人生シャバで生きてると心をすさんでしまうことはあるけど、疲れているもの、重荷を負っているものを私のところにおいでと、ジーザスは語ってんですね。やっぱり人生にはね、四つの苦しみがあるとある人は言った。ね。生きる苦しみ、老いる苦しみ。でも、その苦しみっていう言葉は日本語で使うけど、本来は中国から来ている言葉。でもそのもっと向こうはサンスクリットのインドの世界から来ているわけですよね。それはどういうふうに表現するかというと、思い通りにならないことが人生にある。親鸞だってもう思い通りにならない。思い通りにならないから一歩踏み出して、そしてその自然界の中に入っていくわけですよね、そして自然と向き合うわけですよね。この無常感から、この無常のままじゃ俺どうすることもできない。僕は西成で友達にプールに誘われて、プールに行こう、よっしゃ行こうって言った。友達が海水パンツに着替えてプールに飛び込んだ。水面から上がってきた時に、ホーランドおもろいぞ、飛び込めや、よっしゃ行くわ、待っててなって飛び込んだ。飛び込んだ瞬間、二つのことが分かった。プールは深い。もう一つは行けねえ、俺泳げなかったと気づいた。遅いよって、ガバガバ、水がガバ、もう鼻から見ると、ブッブッブッブッ、あれ溺れた人しか説明できないの、快感。もう神様、おとけ、ブッブッ、助けてください。プールサイド歩いていた人が、溺れている俺の手首を掴んで引き上げてくれて、あの時に吸った西成の空気の美味しさ。もう今、郊外でひどいけど、もう溺れている俺はもう水はたくさんだ、空気が欲しいんだと。ね。で、誰かが引き上げてくれたわけですよね。カモの長命も無常はたくさんだ。俺は成就が欲しい、豊かさが欲しいんだ。そして豊かさを得るためにどこに行ったかというと、鮭が逆流を登って自分の生まれ故郷に帰っていくように、人間も人生、自分探しの旅をしているんでしょうね。ピンチに立たされた時に、本能的にそこに向かっていくわけですね。その場所が自然界だったわけですね。そして彼は岸辺に の近くで立って、こういうんですね、岸辺に立って川の流れを見る、絶え間なく流れ来て流れ去っていく。流れは体内が流れている、水は常に変わっていく、流れが淀んで渦巻いているところに泡が浮いている。泡は消えまたできる束の間の命。人の世の命も住処の命も流れと水の様、そこにできる泡の命と同じようなものだって。日本人ですよね。この暗記力の素晴らしさ、もう一回言おうか。岸辺に立って川の流れ見て。年は取ってるけど暗記力はまだ優れてる。で、この自然を見つめた、相当長い時間見つめてたんだね。こう川の流れを見ながら泡ができるのを見て、泡ができまた消えるっていう、じっくり相当見てたんだね。バイブルの中に静まって、私がお前を愛してやまない存在であることを教えた。俺たち忙しすぎるんだよね。静まることを忘れてるんだよね。静まるとね、いろんなモヤモヤがね、だんだんだんだんね、この泡がこう下の方に行くようにね、見えてくるんだけど、忙しいともう心は動揺してると、もうそれに振り回されちゃうんだよね。相当じっくり鴨の長明は見てたんだろうね。で、彼は結局人生にはね、執着心というものがあるんだって彼は気づかされるんだよね。要するに執着心のない人間なんていませんよ。今自分が飛び跳ねたら、必ず引力の法則のように磁石のようにこの地面に引きつけられるわけですよね。人間みんな執着心持ってる。でも度が過ぎると己の首を絞めてしまう。やっぱり間を持つことが必要なんですよね。日本の間取り、茶の間、奥の間、床の間、ね。まあ、床の間というのがありますよね。人間って人の間、この間が大切なんですよね。間を持つこと。皆さんも忙しいこの一週間の中で今間を取ってるんですよ。で、間を取るときにいろんなことに気づかされるんですよね。で、人間の問題は執着心だと。執着心のない人間なんかいない。で、今自分が飛び跳ねたら必ずこの地面に引きつけられる、そういう部分が私たちの中にあるんですよね。で、彼は結局草のいおりを作って、そして一年間そこで春夏秋冬を暮らすんですね。春は藤波を見る、旬のごとくして西方に匂う、夏はホトトギスを聞く、語らごとにしでの山路をちぎる、秋は日暮らしの声耳に満ちてる、セミのよう悲しむほど聞こゆ、冬は雪をあれむつもりきゅうる様、在所に例えつべし。もう一度言おうか。日本人の皆さん、俺に言わせんなよ。春は富士の花を見るんだ。富士の花は紫色で、紫色の花見てると紫の雲に乗った救い主が西の方から私の方にやってくるようだと、この表現力の豊かさ。夏はホトトギスを聞く、セントフランシスソバーシスだけが鳥と語り合ったんじゃない、鴨の長明もホトトギスと語り合って、死んだ後黄泉の案内よろしくねって約束幻満ちぎったって言うんですよね。まあ、はっきりわかんないけど、そういうことですよね。そしてね、夏はそのこのセミの音を、秋は日暮らしの声を聞くってね、ミーンミーンミーンってね、セミは暑い夏泣くじゃないですか。その汗だくになった私たち熱中症が騒がれてる夏に、あのセミの涼しい音色がどうにか夏を乗り越えるパワーを与えてくれましたよね。また日暮らしの声、耳に満ちてり、うつセミのよう悲しむほど聞こゆ。セミの生命っていうのは、ね、地面に、ね、6年7年埋まっていて、出てきたら余命は3日から1週間ですよ。だからセミの音っていうのは3日から1週間の余命で、私たちにこの夏を乗り越えるなんか希望の涼しい音色を送ってくれている。日本人は虫の音で収穫の国民だと言われてるんですね。冬は雪をあーれむ、積もって消えていく雪を見ながら、人間の在所の生涯を見せられるようだってね、鴨の長明は語るわけ。だから、春、夏、秋、冬を、この草のいおり、ね、方丈記というのは、一畳四方の茶室の概念、ね、そこから自然界見つめながら、その自然の背後にいる、大いなる存在のスピリットに触れられたわけですよね。ネイティブアメリカンはこれをグレイテストスピリットと呼んだんですね。だから十字架担いでアリゾナとか、また テキサス、オクラホマ、ニューメキシコなんか歩いてると、ネイティブインディアンがいっぱいいるんですよ。そして、インディアンの中でも結構日本人に似てるインディアンっていっぱいいるんですよ。だからすごく俺にフレンドリーなんですよね。生まれてくるとケツが青いってモンゴール系なんですよ。だから感性が日本人と似てんの。250年前作られたネイティブアメリカンの祈りっていうのがあるんですよ。これは日本人がわかる祈りですよ。美の中を歩かせてください。赤と紫の夕日を見させてください。私の手にあなたの作ったものをめでさせてください。愛させてください。あなたの声を私の耳に届かせてください。あなたが我が人々に教えたことを理解できるように私を賢くしてください。あなたが葉っぱや岩の陰に隠して教えを学ばせてください。私は力を求めます。それは兄弟よりも強くなるためではなく、一番手強い敵、自分自身と戦うためです。いつも清い手と素直な目であなたの元へと迎えるように私を準備させてください。消えゆく夕日のように私の人生が消えていくとき、私の霊が、魂が、心が、スピリットが、ソウルが、恥じることなくあなたの元へと迎えるように、うひほへはぁ、涙ちょちょ切れるぜ、ベイビーみたいな。ものすごい表現だよね。これ日本人にわかる。似たようなことを松下幸之助は言ってますよ。学ぶ心さえあれば万物すべてこれ我が子である。語らぬ石、流れる雲、つまりはこの広い宇宙、この人間の長い歴史、どんなに小さいことにでも、どんなに古いことにでも、自然の理法、宇宙の摂理が密かに脈づいている。また人間の尊い知恵と体験が滲んでいる。これらすべてに、私は学びたい。この暗記力の素晴らしさ、もう一度言おうか。だから結局、極めていこうという人たちは、先人たちは皆同じことを言うんですよ。一つのものを極めていこうとすると人間は謙虚にさせられてへりくだるんですよ。高ぶるものは退けられ、へりくだるものに恵みが授けられる。知識は人を高ぶらせる。へりくだるものに恵みは注がれる。恵みを知ることが知恵というのは恵みを知ると書くんです。知識だけだと人は高ぶってしまう。生きていくために必要なのは恵みを知ることです。昔の先人たちは恵みに触れられたんです。結局、シャバ平和のない忍耐する世界で行き詰まった時に自然と向き合って、静まると、ね、自分の心のモヤモヤがだんだんだんだん下の方に降りていって、いろんなものが見えていく。静まって、私が神であることを知れよという体験を、やっぱり昔の先人たちはしているわけですよね。そっから、彼らが書いたものは不思議だけど人間の心に共感を呼ぶわけです。鴨の長明にしても、また夏目漱石にしても、また親鸞にしても、比叡山の山奥に入っていって悟りを開こうとしたけど自力では悟りを開くことができないと悟ったと、なんかわけわかんないですけど、自白の番宣決すれば苦毒の塩に一味あり、牧師が牧球の言葉使ってどうすんだよ。もう最近ね、俺過激派って日本のキリスト教会で言われてるんです。別にそういう宗派がないけど、だいたいこういういでたちでメッセージする牧師は日本で俺以外にいません。きっと真似ても日本の牧師に似合いません。ティムには似合うと思うけど、ねえ、でこういうこと言ってから呼ばれないんで、一度は呼ばれるんだよ。うん。でも一度行くともう牧師信者ビビリバビリブ状態に及ぶ。で、次の役員会議であいつを呼んだのは誰だっていう話になって、その後、10年間お呼びが来ない。ね。とは言うものの、やっぱり、ここは呼んでくれるわけですよね。しかもこの前、キャンプでやったばかりだけど、また呼んでくれるわけです。もうそのキャンプで俺死ぬかと思った、寒くて。布団がないから、もう敷布団2枚で寝てた。この畳の部屋で。なんかそのキャンプ場だったんだよね。もうブルブル震えて俺大丈夫かなと思って、ね、だって俺脂肪がねえからすぐ筋肉すって冷えるんだよ、まあ、そんなことはどうでもいいけど日本の教会が呼んでくれなかった時期岡崎の浄土真宗尾張地区大会に呼ばれた300人の僧侶が集まる大会メイン講師として呼ばれたんですよ。高級ホテル貸し切り相当葬儀で儲けたんだなと心の片隅でまた口に出さなかった。みんな黒い袈裟に丸坊主に数珠、俺だけ白いスーツにアロハシャツロン毛ね、もうまさにもうパラダイスルックで行ったんですね。向こう側は 真っ黒なガウン、俺だけ白いスーツ、光は闇、ね、光は闇の中に抱えてるファッション。後ろ振り向いたら十字架はない、親鸞の掛け軸。みんなタバコパカパカ吸いながら、神の宮は煙で満ちたってこのことかなと思ったの。何話してほしいのって言ったら、布教活動のやり方について教えてください。この人たちの方が謙虚だなって。まあ僕も十字架がついで日本列島歩いたら、もういろんな暴力団員の人たちが集まってきて、私もついていけますってね、もう桃太郎の世界、お腰につけたきび団子一つ私にくださいなんて。面白いことに、なんかもう、こう十字架担いで歩くところに寄ってくるやつってね、やっぱり飛ばされてくるって僕言うんですよね。要するに僕は誰にもついてこいって言わないの。歩いてたらついてくるんですよ。日本で俺歩いた時、千人トータルで一緒に歩いたんですよ。そして、全然教会に行ったことない奴たち、26人が川や海で洗礼受けたんですよ。ね、日本の教会難しいって言うけど、全然難しいこと考えない奴は、これだってね、もう信仰っていうのは頭じゃないんです。直感なんですよね。これなんだってね、そういう奴たちが、類は友を呼ぶで僕のところに来るんだ。俺もそういう感覚だから。でも、ヤクザと俺は関係ないんだけど、でもなんかヤクザとか娼婦という人たちは、すごく、この人なら話せるって来るんですね。そしてもう歩きながら青空教室なんですね。アーサーさん教会持たないんですか？うん、持たない。どうしてですか？持つと来てほしくないやつが来るからって、とんでもないこと言っちゃうわけですよね。じゃあアーサーさんの教会どこなんですか？俺の教会この自然界って言ってですね、この青空、この白い雲、この夜空、この星々、これ俺の教会の天井でガッチャーね。この海の大海原、サハラ砂漠、この草原、これ俺の教会の床ね。吹く風、神の愛のスピリット、鳥のさえずり、虫の音、これ俺の教会の賛美歌って言ってるんですよね。でもね、バイブルの中に、天は私の王座、地は私の足台、お前たちはどのような家、教会を俺のために建てようとしてるのか、まず自然界を見てみろ。これが私の建てた教会なんだと。だから、私たちは意識しようがしなかろうが、もうすでに神の宮の中で生活しているんですよね。そして神様は鳥のさえずりや虫の音を通して、太陽の日差しを通して、波の音や川のせせらぎを通して、俺はお前を愛してるんだよ。気づけよってね、そういうスピリット、絶えず送ってくれてる。ネイティブアメリカンはそれをグレイテストスピリットって言った。浄土宗はそれを他力と呼んでるわけですよね。芸術家は言うに言われないあるものって言うんですね。小林秀夫というモツァルトの芸術評論家は、優れた芸術作品には必ず言うに言われないあるものが表現されていて、これに対しては学問上の言語も実生活上の言葉もなすところを知らず、僕らはやむなく口をつぐものであるが、一方この沈黙は空虚じゃなくて感動に満ち溢れているから、何かを語ろうとする衝動を抑えがたく、しかも口を開けば嘘になるかもしれないという意識を、眠らせるな山本山みたいなね。朝からこのテンション大変だよ、おい。俺の脳は今もう湯豆腐状態になってるよ。俺だけ燃えてどうすんな、みたいな。ねえ、そのスピリットが感染すればいいな。この伝道とかっていう言葉ってね、ちょっと堅苦しく聞こえるけど、俺は自分の中に命が満ち溢れたら、その命は人に香りとなって伝わっていく。自然界の野の葉の香りのように。また太陽の熱のように人は伝わっていく。インフルエンザってインフルエンスという英語の言葉から来ているけど、影響、人間は影響されやすいわけですよね。影が形に従い、響きが音に応ずるという字ですよね。影響されやすい。だからこんな小さな菌が免疫下がってる人に感染して、その人にインフルエンザを起こすなら、俺の中にあるこのジーゼス菌、まあ、ジーゼス菌と言ったらクリスチャンまた誇るかもわかんない、もう最後かもわかんない、ここの集会が。ね、菌も感染するんだと。ね、だからそういう意味では、俺のメッセージというのは感染させるメッセージですから、ね、頭で皆さんがこう考えなくてもいい。もうみんな一人一人神によってデザインメイクされ、息吹与えられ、命与えられて生きてる。だからね、もう逆に皆さん見てると、神様ってすげえなって僕は思っちゃう。この人見てると仏見てるやって、仏見たことがないけど、ね、仏がいいんだの、このような人のことを言うんだろうなって褒め言葉で使われるように、 アーサー、俺ジーザス見たことないけど、なんかアーサーと接するとジーザスってすげえ存在だなと、なんか思えるようになってきたって言ってくれるやつもたまにはいるわけですよね。だそれと同じですよ。あなたのそばにいるとなんか慰められる。あなたのそばにいるとあなたは何にも言わないんだけど、熱伝導のようにあなたの心の豊かさが自分の方に伝わってきて、なんでこんなことで心配してたんだろうと自分は、なんかふと思うようになったってね。そういうふうに言ってくるんですよ、人って。だから、あなたは神によってデザインメイクされた存在なんだと。だから、あなたがいるということは神がいる。あなたがあるということは神があるということなんだ。聖書の中に神は天と地を創造し、ね、In the beginning God created heaven and earth。 発音いいでしょ。ダブルだから当たり前だよ。 You understand? ガソリンスタンド。これ吉本興業のギャグなんです。すいません、親父ギャグやってます。まだ神は天と地を創造された、光をあれとおっしゃったら光があった。今日外の光、神が光をあれって言ったからあるんですよ。これがなければもう光は存在しないんですよ。天と地を創造したから僕たちここに来れるわけですよ。歩いてまた電車に乗って、海は主のもの、主がそれらと、主というのはザ・ロードって英語で言う言葉ですね。よく教会に聞くと主っていう言葉聞くでしょ。主我を愛すとか。これはザ・ロード、天と地を創造した大いなる神っていうのを主、ザ・ロードって言うんですよね。神はこの天と地を創造し、海は主のもの、主がそれらを作られた。そこに泳いでる様々な種類の魚、トロ、イクラ、ウニ、ホタテ。ありがとうございます。この辺笑ってくれたけど、向こうまで。さ、トロは泳いでないよ。今、フェイントかけたんだよ。ね、眠らせないために。でも、海潜ったらね、水族館行ったことあるだろ？もういろんな魚がいますよ。もうあんこ見てるだけで、こんな魚いるんだってね。フグもいれば、イカもいる、タコもいれば、クジラもいる、サメもいるって。ねえ。テレビ出てくる魚ちゃんの人じゃないけど、もうそれ見てるだけで神様ってすげえなと。こんな各種類のものを作る。自然も山だけじゃない。また海だけじゃない。海もあれば山もある。ね。草原もあれば砂漠もある。神はこの天と地を作ったんだと。芸術家がすごいんじゃない。芸術の源がすごいんだと。芸術の源、言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を描いた。ゴスペルというのはゴッドスペル。神は描いた。光をあれと言葉の筆によってこの宇宙というキャンバスに光を描いた。ね。だから自然界見て感動するってことはもうすでにあなたは神に感動しているってことなんです。自然界見て涙流す、鳥肌立つっていうのはもう神に触れられて鳥肌立ってんですよ。神は自然界、自分の作ったものを通して人々に自分の存在を感じさせる。だから教会来る前に修学旅行で僕なんか伊勢神宮、大阪で行きましたけど、伊勢神宮の近くにある海、もうあそこから太陽が昇ってくる、それ見ながらもう目頭が小学校6年生の俺が熱くなるぐらい感動した。もうあの時に俺は神に出会ってたんですよ。でも全てがまだ分からなかったわけですね。だから神様はあなたの遠くにいない、あなたの近くにいる。あなたが今日呼び求めれば、今日あなたはこの方と出会える。今日が救いの日、今日が恵みの日なんだと。言葉によって自然界は成り立っている。だから聖書って神の言葉っていう。でも神の言葉って生きていて力があって、両刃の剣よりも鋭い、魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して、心の様々な思いや考えを判別させることができると、俺は歩くバイブルブックと呼んでくれない。だからね、俺はね、そのバイブルをね、勉強したっていい。一つの言葉があなたに響いた、それ握りしめ、一生それ握りしめても、聖書全体を知ってるのと同じようになる。だから一つの言葉で、ね、その言葉はあなたを永遠に支えるパワーがあるんですよ。しかも神の言葉によって自然界に成り立っていくから、神の言葉の作品なんですよ。太陽も月も星々も、海の大海原も、あなたが見て感動するってことは神の言葉にもうすでに感動してるんだ。 それだけでもうまだわからない私たちのところに、はじめに言葉があった、光あれ。言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられ、すべてのものはこの方によって作られ。作られたもの方で、この方によらずにできたものは何一つなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇のうちに輝いている。闇は光に打ち勝つことができなかった。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らずに闇を愛した。光をあれという言葉、この言葉が受肉し、人間味を失っている人間のところに人間味を回復させる生き方はこういう生き方だよということを、言葉で言うだけじゃなくて言葉が人となってこの地上に来た。見えない神の存在が見える、ジーザスという存在を通してこの地上に来て歩んでくださった。私を見た者は神を見た、私を信じた者は神を信じた。33年半の生涯を歩まれた。当時宗教家たちはお前は神を冒涜していると言って不当な裁判にかけて十字架に貼り付けた。宗教家はこんな罪人と付き合うなと、こいつたちは地獄に行くやつたちだ。ジーザスはそういう人たちと飲み食いを共にした。そして当時のヤクザのような人たちや娼婦のような人たちがイエス様に触れられて、そして宗教が変えることができなかった彼らが変えられた。心が変われば態度が変わる、態度が変われば、ね、習慣が変わる、習慣が変われば人格変わり、人格変われば運命変わる。結局心変えられて、彼らは後のものと言われたものが逆に知恵あるものを戒める先のものに変えられたっていう聖書の話が出てきますけど、結局言葉が人となってジーザスになって33年の半の生涯を歩まれ、挙句の果てに十字架に貼り付けられ、五寸釘を打ち込まれ、茨の冠につけられ、脇腹を槍で刺され、その前に鞭打ちの刑、ガラスの刃や鉄くずの刃の鞭で、ね、30発40発近く浴びて、内臓もはみ出てるような状況の中十字架担がされ、そして五寸釘を両手首足首に打ち込まれ、もうクソもしょんべんも垂れ流し状態の中、目の前で自分を罵っている人たちに向かってジーザスは、父よ彼らを許してあげてください、自分が何をしているのかわからないでいるのです。私たちは自分が何をしているのかわからない、人を傷つけているのもわからない、己も傷つけているのもわからない。私たちは2000年前の出来事でしょと言うかもしれません。私はそこにいませんでした。でもジーザスは、人にしたことは私にしたことだと、コップ一杯の水をこの少年に与えたのは私にしたことだと、さっきも言ったように、服着ていない人に服着せることは私にしたことだ、病人を訪問することは私にしたことだ、拘置所にいる犯罪を犯した者を、ね、面会することは私にしたことだ、あなたが人に良いことをしたときにそれは神にしていることだと、人を悩ますことはイエスキリストの頭に茨の冠をつけてんと同じだと、人にシャープな言葉をつけさせるときにイエスキリストの脇腹を槍で刺してんと同じだと、人に批判の鞭を浴びせることはイエスキリストの背中に鞭打ちの刑を定めてるのと同じだと、この秘密言わないでねという秘密を人に言いふらすことはイエスキリストを真っ裸の姿にしていると同じだと、自分の権威によって人を縛り上げることは真理をあなたを自由にするとおっしゃる方を十字架に貼り付けて身動きできない状況にしていると同じだと、そうすると2000年前の人たちだけじゃない、今も現在も私たちは人に対してしたことがイエス様に、神様に対してしているなら、今も私はイエスキリストを十字架につけているのかもしれない。しかしそういう私たちにジーザスは、彼らを許してあげてください。自分が何をしているのかわからないでいるんです。私たちは自分が何をしているのかわからないんです。なんで自分を気づけているのかわからない。なんで人にこんなことを言っちゃうのかわからない。そういうわかんない罪をも含めてジーザスは許してあげてください。彼らの罰を私が身代わりとなって受けますと。イエス・キリストが私たち罪人のために死に拭いしてくれた罪なきお方が。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしておられ、知らね葬られ、三日目よみがえられ、昨日も今日も常しえに変わらないお方は、この空気があなたを包んでいるように、今もあなたを恵み深い愛で包んでいる。忙しすぎるあなたはそれに気づかなかったかもしれない。
あなたが一人ぼっちで泣いてた時、実は一人ぼっちじゃなかった。あなたの横でイエス・キリストはあなたと一緒に泣いてくれてた。でもあなたは自分のことばっかり考え、問題ばっかり見つめ、その問題を解決してくださる存在があなたの傍らにいることに気づかなかった。でも今日こそ恵みの日、今日こそ救いの日、ジーザスはあなたの問題もあなたも抱きしめてくれていて、疲れているもの、重荷を負っているもの、俺のところにおいで、俺がお前の魂に安らぎを与え、お前の心を豊かにする。心が変われば必ず生き方も変わってくる。見よ、私はお前の心の扉を叩いている。誰でも私の声を聞いて心の扉を開くなら、私はその人の心の中に入る。ぜひ今日心を開いてみてください。ピンチはチャンスです。絶望は希望への窓口です。僕は23歳の時に心を開いてジーザスを迎えました。その時は全てはっきり分かりませんでしたけど、直感がこれにかけてみろ、そういう思いが起こってきて、信仰というものはそういうものなんです。ある意味で直感なんですね。ジーザス、僕の心の中に入ってください。あなたを信じます。アーメンと言った。それは23歳。振り返ったら、あの時に、いやもうその前からずっと神様は僕ともいたけど、あの時に自分は心を開いてこの存在を意識し始めたんですね。ぜひあなたも今日心を開いてこの方を迎え入れてみてください。一言お祈りしましょう。頭を垂れて、まぶたを閉じて、もう一度音楽の奏楽の中、メッセージを思い出してください。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、私を信じなさい。ジーザスは語っています。あなたの心の扉をずっと叩き続けてくださっている存在がいます。セミの音や川のせせらぎ、岸辺に打ち寄せる波の音、それはすべて神のあなたへのメッセージなんです。美しい野の花も、鳥のさえずりも、青空も、星々も、あなたへのメッセージなんです。私の目にはお前は高価、私の目にはお前は尊い、私はお前を愛している。そのメッセージをずっとあなたに語り続けてくれているんです。もっと分かりやすくするために、その言葉が人となって、ジーザスになって、この地上にあなたの罪を許すために、あの十字架にかかって、そして死んでよみがえられ、今もあなたのそばに、あなたと共にいるこの存在、あなたは、私もこのジーザスに心を開いてみたい、この存在を迎え入れてみたい、私も受け止めたい、全部は分からなくても、なんか自分自身、この希望の光である、命の源である存在を自分も意識してみたいです、心の中に迎え入れたいです、そのように思われた方、一緒にお祈りしましょう。このお祈りは、ジーザスをハートの中に歓迎する、お迎えするクリスチャンになる祈りです。ぜひ一緒に、あなたも僕の後について祈ってみてください。すでにジーザスを信じている方は、新しく祈る人を励ます意味において、確信のない方は確信持つために、今日が救いの日、今日が恵みの日、ジーザス、心の中に入ってきてください。そのように祈ってみてください。お祈りしましょう。イエス様、私は罪人です。あなたを知らずに、自分中心に人生を歩んでいました。このような私のために、十字架の上で死なれ、葬られ、蘇ってくださったことをありがとうございます。どうぞ今、心の中にお入りください。あなたを受け入れます。あなたを信じます。この祈りに応えて、ジーザスが、イエス・キリストが心の中に入ってきてくれて、今日からクリスチャンになれて、ありがとうございます。エイメン。今日一緒に祈られた方、あなたのハートの中にジーザスが 今日訪れてくれたんだということを忘れないで、クリスチャンというのはキリストにあるもの、私たちが頑張ったからじゃない、ジーザスが全てをしてくれて、私はそれをありがとうという気持ちで受け止めます、そういう人の心の中にすでにジーザスは生きて働いているんだということを忘れないで、これからもずっとあなたと共にあなたの人生を導き続けてくれますから、必ずあなたを支え、あなたの道しるべとなり、いろんな問題もやってきますけど、必ずそれを通してあなたがさらに神に作られた魅力的な女性男性として輝いていくための試練として尊く用いてくださいますから、期待してください。今日は長い時間どうもありがとうございました。